テモテの手紙第1の4章全体1節から16節をお読みします。今日の説教題はこれらのことに集中する、競技、経験さ、成長です。で、今からお読みする聖書箇所にこれらのことという言葉が3度出てきますので、ぜひご注目ください。そしてそれらの内容についての話をしてまいります。そしてテモテというのは人の名前です。パウロが出会った弟子になっていく人で、教会の指導者になっていく人、そのテモテに向けて書かれた手紙の、第1番目の手紙、その4章を読んで学んでいきます。今まで1章から3章まで学んでまいりました。お読みします。第一テモテ4章の1節から。しかし霊が明らかに言われるように、後の時代になると惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ、信仰から離れる者がいます。このことは偽りを語る者たちの偽善によって引き起こされるのです。この偽りを語る者たちは自分の両親に夜勤をされており、結婚を禁じたり食べ物を断つよう命じたりします。しかし食べ物は信仰があり、真理を認識している人が感謝してと神がお作りになったものです。神が作られたものはすべて良いものであり、感謝して受けるなら捨てるべきものは何もありません。神の言葉と鳥なしの祈りとによって聖なるものとされるからです。これらのことを兄弟たちに示すなら、あなたは信仰の言葉とあなたが従ってきた良い教えの言葉とに養われて、キリストイエスの良い奉仕者となるでしょう。俗悪で愚にもつかない作り話を避けなさい。経験のために自分を鍛えなさい。体の鍛錬も多少は役に立ちますが、鍛錬は今、経験は今と来たるべき時との時の命を約束するので、すべてに有益だからです。この言葉は真実であり、すべて受け入れるに値します。私たちがロークし、戦っているのはすべての人、とりわけ信じる人々の救い主である生ける神に望みを置いているからです。これらのことを命じ教えなさい。あなたは年が若いからといって誰からも軽んじられてはなりません。むしろ言葉、振る舞い、愛、信仰、純潔の点で信じる人々の模範となりなさい。私が行くまで聖書の朗読と勧めと教えとに専念しなさい。あなたのうちにある賜物を軽んじてはなりません。その賜物は長老たちが手を置いたとき、予言を通してあなたに与えられたものです。これらのことに努め、そこから離れないようにしなさい。そうすればあなたの進歩はすべての人に明らかになるでしょう。自分のことと教えとに気を配り、それをしっかりと守りなさい。そうすればあなたは自分自身とあなたの言葉を聞く人々とを救うことになります。以上です。4章全体をお読みしました。説教題もう一度読みますが、これらのことに集中する、競技、経験さ、成長です。パウロという人がこの手紙を書きました。で、それが新約聖書に収められていきましたが、パウロが彼の若い弟子であるテモテに対して書いた手紙の1番目がこれにあたります。次お願いします。パウロは3回伝道旅行をしています。これは地中海になります。一番下のところにあるのが今のイスラエルの地域です。で、パウロはこのメインになっているところ、今はトルコですけれども、1世紀のこの時代、1世紀の半ばですけれども、ローマ帝国の東の方にあたるところ、そこにパウロが多くの教会を初めて作っていったわけです。そのパウロが3回伝道旅行を行っているんですけれども、この伝道旅行の2回目の時に、紫色で書かれている、塗られているところ、これキリキア地方と言いますけど、その後に緑のガラテアの地方、その南の方 デルベというところに行ってます。これ矢印が出てますけれども、それからリストラというところに行きます。でここでこの辺りでテモテに会ったと考えられています。この手紙の受け取り主であるテモテはリストラの出身で、パウロがこのリストラで彼を見出した。そして見出しただけじゃなくて、パウロはその大切な初めてキリスト教会が伝道師として宣教師としてパウロを送り出して、パウロは行った先々で教会を生み出していくんですけれども、その2回目のこの旅にテモテを同行しています。まあついてき、連れていく方も連れていく方ならついてきた方もついてきた方だと思いますけど、テモテは、この旅に同行してパウロのアシスタントとして働いていくようになります。そしてパウロは3回目の伝道旅行もするんですけれども、その時にもアシスタントとして、さらには後継者として、自分の後継者としてその旅にテモテを連れて行きました。だから愛する弟子、若い弟子、そして教会の指導者となっていく人物としてトレーニングをテモテをパウロはしていくわけです。そして、困難の中にあるテモテに向けて励ましと指導として書いたのがこのテモテへの手紙の第一と第二ということになります。で、テモテは、エフェソスの教会を任されるようになっていきます。次をお願いします。エフェソスはどこかというと、ここになります。これ一個もう一回戻してもらいましょうか。もう一回戻してくださって、あの真ん中あたりのオレンジ色のところが拡大されていく。で、左側の下の方ギリシャなんですが、それが拡大されます。次お願いします。はい、ここですね。ギリシャのエーゲ海の向かい側にある大きい町、港町、これがエフェソスという町です。で、ここはこの今はトルコになってますけれども、この半島、小アジアといいますが、そこの中心的な町でした。かなりの人口も住んでいて、20万人から25万人ほど、1世紀中頃でそのくらい住んでいました。当時としては大都市、そして地中海貿易の中心的な港でもありました。ギリシャ人も住んでいましたし、ローマ人も住んでいましたし、ユダヤ人も住んでいた。いろんな民族が住んでいたところでした。そしてパウロがキリスト教を伝えるまではもちろんキリスト教は入っていませんでしたし、ここの宗教は何だったかというと、アルテミス神殿というのがあって、ディアナ信仰が行われていました。アルテミス神殿というのは古代世界の七不思議の一つと言われています。皆さんの中でギリシャに行かれた方いらっしゃるでしょうか。ギリシャのアテネにパルテノン神殿というのがあります。皆さん見た写真とかで見たことある人多いと思いますけど、そのパルテノン神殿というのはもちろん今は神殿として機能してませんけれども、立派な神殿が建ってます。そのパルテノン神殿よりもはるかに大きい神殿がアルテミス神殿であり、このエフェソスにありました。で、多くの人々がここを訪問して、行きました。今はいろいろありまして3回焼失しています。だけどその度に再建をされて、で最後には消えてます。今柱1本しか残っていませんけれども、このアルテミス崇拝というのはこの地方の魔術占い豊穣信仰の中心地でありました。そこにパウロも行ってますし、パウロが福音を述べ伝えた時にそんなことを述べ伝えるんじゃない、キリスト教の話なんかいらない、なぜならこのアルテミス神殿の方が大切なんだというふうに地元の人たちが言って暴動が起きたことが聖書に記されています。次お願いします。このアルテミス神殿、今は残ってないんですけど、ミニチュアでかつてこんな風だったんじゃないかというのが残されていますけど、パルテノン神殿よりもずっと大きかった、こんな立派なものができていました。そして地元の人々は、お土産というよりはもっと、かなり真剣な信仰の対象として銀でこれを作って販売していた人たちがいました。その人たちが怒ったわけです。商売上がったりになるからそんなキリスト教のことなんか言うなって言ってパウロに怒った人がいるんですけど、その人の名前も、 聖書に記されています。銀細工人のデメテリオという人が商売を失うって言って起こった。まあ、これのね、精密なのをおそらく作って売ってたんだと思いますね。これ銀で作ったらまあかなりの金額になったと思いますけども、まあ、いずれにしましてもそういう町であったということです。エフェソスというところ。なので異教の町であり大きい町であり経済的にも発展をしている、そこにできた教会の牧師指導者として、牧師というのはプロテスタントの呼び方ですけど、厳密に言うとプロテスタント始まったのは16世紀ですから、まあ、聖職者と言ったらいいでしょう。教会のリーダーになっていったのがテモテであり、そのテモテに向けて書かれたのが今お読みした第一テモテ、そしてもう一つ第二テモテというのもありますが、その4章から今日は学んでいくわけです。で、先ほどお読みをしましたけれども、これらのことという言葉が3回出てきています。6節、4章の6節、これらのことを示すなら、兄弟たちに示すなら、あなたは信仰の言葉とあなたが従ってきた良い教えの言葉に養われて、キリストイエスの良い奉仕者となるでしょう。テモテに言ってるんですね。それが1回目、4章の6節、2回目、11節にもう1回出てきます。これらのことを命じ、教えなさい。3回目、15節、これらのことに努め、そこから離れないようにしなさい。そうすれば、あなたの進歩はすべての人に明らかになるでしょう。これは明らかにパウロは意識して3回言っているんです。で、全く同じ言葉がギリシャ語で使われています。タウタという言葉が使われているんですけれども、指示語です。複数形の指示語、全く同じ言葉を3回繰り返している。これは表現方法としても、バンバンバンというふうに、この章の中でテモテに伝えたいこと。これ分かるよね。同じ言葉を繰り返すことで、この章の内容が一つなんだということを彼は表したかったんだと考えられます。じゃあ、今日の説教題ですが、これらのことに集中するですが、これらのことっていうのは何か。一つ目のこれらのことが正しい教義です。あ、ごめんなさい。これが今はさっきの大神殿が柱一本しか残ってなくて、今はこんな風に荒れ果ててしまってるんですけど、アルテミス神殿こんな風になってしまったということです。はい、エフェソスですね。これちょっと飛ばしていきましょう。次、1番目、正しい教義、コレクトティーチング、これらのことに集中してほしい。これらのことを兄弟たちに示すなら、あなたは信仰の言葉とあなたが従ってきた良い教えの言葉に養われてキリストイエスの良い奉仕者となるでしょうというふうに言っているわけですけれども、これらのことを示すというのはどういうことなのか。もう一回見ますね、最初のところ、1節から。霊が、聖霊が明確に言われるように、明らかに言われるように、後の時代になると惑わす霊と悪霊との教えとに心を奪われ、信仰から離れる者がいます。だから最初は教会来てても、信じてるっていうふうに言ってても、神から離れていくようになる人たちが出てきますっていうふうに言ってるわけです。このことは偽りを語る者たちの偽善によって引き起こされるのです。この偽りを語る者たちは自分の良心に焼き印をされている。夜勤を抑えられてるっていうのは、これブランドという、ブランドって今いろんなブランドあります。有名なメーカーあったりしますけども、牛に夜勤、あるいは羊に夜勤を押すことによって、誰に属しているかというのが分かった。それはもともとの意味です。まあ暑くて嫌だって、やけどするわけですけど、まあそんな風に使われていました。で、ここで夜勤をされているっていうのは、神ではなくて、神ではない方の悪霊、悪しきものに、心に夜勤が押されている。そしてそれに属している。そんな風になってしまって、心の良心が麻痺しているという意味で、パウロはここでは使っています。その結果、結婚しちゃいけないとか、食べ物食べちゃいけないとか命じたりすると。だけどそうではなくて、すべてのものは神が良きものとして作ってくださったわけですから、感謝をして受け取るなら捨てるべきものは何にもないんだ。という風にパウロはここで言っているわけです。で、これらのことを教えなさい、示しなさいというふうに言っています。で、この示すという言葉を調べてみると、厳密には下に置くというのはもともとの言葉です。すなわち、正しい教えを人生の土台としてしっかりと持っているならば、あなたが、テモテは 人々を支えていく良い指導者になることができるということです。聖書の中にあなたの若き日にあなたの作り主を覚えよという言葉があります。学生時代というのは、あるいはもちろん小学校中学校もそうですけれども、人生の土台を築いていくとても大切な時代です。価値観がそこで養われていきます。本当に大切なことは何なのか、人を愛すること、人を大切にすること、人の尊厳を守ること、ずるいことをしないこと、優しい素直な心で人に接すること、利害関係を超えて人に接することができるというのは学生時代までではないかと思います。一旦社会に出ると仕事上の付き合いは出てきます。でもだから友達はある程度できるかもしれないけど、学生時代のような友達はもうできません。で、学生時代の友達は利害関係がなくて純粋に友達になれる。で、そういう時って大切なんですね。で、その時にできた友達というのは一生の友達になっていく可能性があります。もしきちんと関係を続けていくならば。青春の時代というのは夢なのではない、一刻も争えない人生の土台を築いていく時期なのだというふうに言った日本の思想家がおられます。若い時に人生の土台を築いていくということは大切なんです。パウロはここで正しい教えを下にしっかりと築いて示していく、そのことを語っています。確固たる基礎として人々に示していく、これらの真理をしっかりと据えて示すならば、キリストイエスの良い奉仕者となりますというふうにここで言ってるわけです。これから悪い教えが出てくる、そのことはあります。だからそれに対する警告もパウロはしているわけです。まあ、ピッチャーで言うならば、学生時代はまっすぐな伸びのあるストレートの直球を投げることができるようにトレーニングしていく。まあ、その後でカーブとかスプリットとかチェンジアップとかやっていけばいいわけです。でもまずは筋肉が整っていて伸びのある直球ができなければ、プロ野球の選手としては当然通用しないでしょう。同じように人生の土台を据える時期には、まっすぐな伸びのある、そして確固とした土台が築かれていく必要があるということです。神はすべてのものを良いものとして作られました。そして神はすべての人を愛しておられます。これに例外はありません。これが人生の土台として築かれていくならば、これからの歩みが良きものになっていくことでしょう。ですから正しい教えをきちんと教えなさいとテモテにパウロは言ってるわけです。2番目は経験さです。2番目も11節で、これらのことを明示教えなさいというふうに言ってますが、これらのこととは何か、その直前の箇所を見るとこう書かれています。俗悪で愚にもつかない作り話を避けなさい。経験のために自分を鍛えなさい。体の鍛錬も多少は役に立ちますが、経験は今と来たるべき時の命を約束するので、全てに有益だからです。この言葉は真実であり、全て受け入れるに値します。私たちがロークし戦っているのは全ての人、とりわけ信じる人々の救い主であるイエス、生ける神に望みを置いているからです。これらのことを明示教えなさいとあります。俗悪で愚にもつかない作り話を避けなさい、そういう話というのは出てくるようになるということは、パウロは神から示されていました。で、体の鍛錬も少しは役に立ちますがというふうにありますが、皆さんの中には筋トレしている人も多いと思います。走ったりしてる人もいますし、水泳してる人もいます。あんまり運動してない人もいると思いますけれども、私もスクワットとか腹筋とかやりますし、水泳も泳ぐようにしています。週に3回から5回は 500m 泳いで、そのうち 100m も真剣にトップスピードで泳ぐようにしてますけれども、まあ、あと散歩もするようにしてます。それによって頭がクリアになります。それらはすごくいいことなんですけれど、多少は役に立ちますが、それよりも経験さの鍛錬の方が大切ですというふうにパウロは言ってるわけです。で、ここでイメージしているのは、紀元 紀元1世紀の半ば、これ大体紀元50年頃なんですけど、であの地域、これギリシャ語圏です。ということは当然ギリシャの、まあ、オリンピックだとか古代ギリシャのオリンピックだとか、ギリシャアテネに行くとギムナジウムというのはありました。それは体の運動、まあ、オリンピックっていうのはもうギリシャ人の世界観から来ているわけですけれども、その運動も大切なんだけれど、それよりも経験さに集中しなさいということを言ってます。パウロは実はスポーツのイメージたくさん使ってます。それは古代ギリシャで行われていた、まあ、走ったり、あとはボクシングも昔からありましたし、円盤投げとかもありましたし、ゴールを目指して走っていますとか、そういうのも使っています。だからそういうイメージはあったんだと思うんですけれども、でそれよりも経験さが重要なんだということを言っています。だから、まあ、体の鍛錬をまあする必要があります。でそれによってマインドがクリアになるということもあります。だけど経験さを第一にしてくださいということです。俗悪な話を拒んで経験さを鍛えるということです。これ直訳すると7節どういうふうに書いてるかというと、俗悪で、これごめんなさいね、この言葉は次に使う言葉は軽蔑の意味じゃなくて、そういう意味でここで使ってるんです。老婆のような老婆じみた神話を拒みなさいというふうに直訳すると訳せるわけです。これ軽蔑で言ってるんじゃなくて、根拠なく語られる作り話を避けなさいという意味です。不経験な俗な言葉、神に属さない霊的に価値のないもの、単なる噂話じゃなくて信仰的に意味がゼロで、むしろ害を与えるような話、もうそういう話には加わってはいけませんということを言ってるわけです。例えば地の塩、世の光という言葉があります。これ青山学院のモットーでもありますけど、塩が、皆さんが塩になっていくときに俗悪な話、もう堕落したような話を周りの人がもうするのがはばかれるような存在になっていく。地の塩、世の光というのはそういう存在だと言えるでしょう。害を与えるようで価値の全くないような無駄な話をしないようにしなさい。これは1世紀のグノーシス的な、ギリシャ的な思想のことも言っているんだと思いますが、経験さを追い求めてくださいということを言っているわけです。経験さとはじゃあ何を意味するのか。神を第一にするということです。Godliness という言葉が使われています。翻訳として。あるいは God-centered life。と言ってもいいでしょう。神を敬い、神を愛し、神に従う生き方をしていきなさい。筋トレもそうです。筋肉って一日じゃつきませんね。毎日毎日筋トレを続けていく中で筋肉が壊されます。で、プロテインを取って再結合されるときに筋肉っていうのは大きくなっていくわけです。1日や2日じゃつきません。1週間、2週間、1ヶ月、2ヶ月、半年、1年かけて筋肉っていうのは大きくなっていくわけです。同じように経験さも1日でできるものではありません。毎日毎日神を覚え、神に祈りを捧げ、毎週の日曜日の礼拝に、でそして罪を告白し悔い改めていく中で少しずつ少しずつ成長していくんです。木の実、例えば今は柿がなり、美味しい時期ですが、これも一日ではなりません。桃栗3年、柿何年でしたっけ ?8 年時間がかかるわけです。そうやって初めてその実がなっていく。それを繰り返していく中で経験さの実ができてきます。この経験さという言葉、ユーセペリア、ベリアという言葉が使われています。ユーセペリアという言葉がギリシャ語なんですけども、ユーっていうのは良いという意味です。そして、セベイアっていうのは、敬うとか恐れるとか、正しく恐れる。神を神として正しく恐れていく。神を恐れ、敬う態度を続けていく中で、経験さというのは養われていきます。パウロがよく他のところで用いているのは、愛、あるいは正義の義、清さ、謙遜さ、忍耐、自制、そういった徳を身につけていってくださいということです。その時に 人々にも祝福を与えるし、自分自身もそれによって成長していくことができる。これはこの今生きている世界だけじゃなくて、来たるべき世というのは生涯を終えた後、天の御国に、まあ、簡単な言葉で言って天国に招かれていく、そこにおいても大切な徳、バーチューだということです。このような鍛錬をしていってくださいということをパウロはここで語っているわけです。ですから真理という土台にしっかりと根付き、そして経験さを身につけていくということ、それが大切な2番目です。3番目、最後に成長です。これらのことに努め、そこから離れないようにしなさい。そうすればあなたの進歩はすべての人に明らかになるでしょう。テモテって若かったんですね、年が。だから軽んじられる可能性がありました。だから若いからといって軽んじられないようにしなさいということをパウロは語っています。聖書を読むことを続けなさい、人々に教えることを、また人々に勧めることを伝えていきなさい。そして教会から教える権威をテモテは与えられていました。でこれから離れていっちゃいけませんよということを言っています。でこれらのことに努め、努めるという言葉、ここギリシャ語の命令形というのはっていうかね、ギリシャの現在形っていうのは一点だけの現在か、あるいは継続的な現在か、違う言葉使われるんですね。ここでは続けなさいということを言ってるんです。努め続けなさい、一回だけじゃダメですよ、絶えず繰り返し繰り返していきなさい。その時に成長をしていきます。その時に良い習慣ができていきます。習慣ができていく時にそれが人の人格に影響を与え、徳になっていきます。そういう性質の人になっていく。その時に人々はテモテが教えてくれたことだけじゃなくて、テモテがどういう生き方をしているのか、それを見ている中で影響を受けていくわけです。私はお茶を習っていますけど、お茶の稽古というのは同じことの繰り返しです。お茶は勝負はありません、野球とか剣道とか柔道とか それは勝負があります。だけどお茶は先生からお手前を習って、歩き方、まあ、座り方ですね、お辞儀の仕方、座り方、そして、服装の畳み方、その清め方、それを ただ繰り返していく中で所作が少しずつきれいになっていきます。で先生の、やってるのを見ながらそれを学んでいくわけです。時間がかかります。だけどそれがイメージとして出来上がっていく。テモテはパウロと伝道旅行を一緒にしていきました。第2回目の伝道旅行も、第3回目の伝道旅行も一緒にしていきました。イエス様の十二弟子は3年間イエス様と寝食を共にしていきました。そういう中でイエス様はこういう時どうされるのか、どういう生活をされるのか、どういう眼差しでおられるのか、どういう声のトーンなのか、それを彼らは感じ取っていきました。だからわずか3年しかなかったけど、でそれは大学4年よりも短いわけですが、イエス様はこういう方だった、神として来られた人のイエス様こういう方だったっていうのをしっかりと受け取って、他の人たちにそれを伝えていったわけです。それを継続していくことが大切なんだというふうにテモテに教えているわけです。これらのことに集中しなさいとパウロは第一テモテ4章で教えています。正しいことを教える、それを人生の土台としていくことができるように、そして自らの経験さを大切にしていきなさい。神を愛し隣人を愛する生き方をしていくように、そして成長していくように、いつも聖書の言葉を読み、いつもお祈りを捧げ、賛美を捧げ、少しずつ少しずつ成長していくように。これ茶人も、私は茶人になるつもりはありませんけれども、お茶は、私はお茶をする理由は2つです。それは大切な人が来た時におもてなしとして丁寧にお茶を入れて差し上げたい。そしてもう一つは、どなたかがお茶を入れてくださった時に、きちんと礼儀を持ってお茶をいただきたいということ。 これが私のお茶を習うことの目的なんですけども、そして生産式、今日もあります。カトリックの生産式から茶の湯というのは影響を受けたということは言われています。だからその所作の美しさというのもお茶を学ぶことで身につけることができる。しかも茶の湯茶道というのとキリスト教精神って矛盾しませんから、日本文化の中でそれでやってるわけですけど、まあ、時間がかかります。でその中でそれを学んでいくわけです。同じようにパウロはテモテにきちんとした教えを教え、自ら経験さを保ち、自分も少しずつ少しずつ成長していきなさいということを教えているわけです。この1週間そのことを念頭に置いて、これらのことに集中してまいりましょう。それは聖職者でなかったとしても、教会のリーダーでなかったとしても同じことです。正しい教え、経験さ、そして継続的な成長ということを目指してまいりましょう。お祈りを捧げます。黙祷の姿勢をお取りください。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。パウロがテモテを指導し、共に旅をし、また手紙を書き指導していったように、私たちも、そしてテモテが成長していったように、私たちも正しい教えを学び、経験さを学び、成長していくことができますように。今週の歩みをどうかお守りください。救い主主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。